世界発信、
旅人に聞こう。
この番組は海外で出会った日本人の旅人に現地で体験した様々なエピソードや今まで知らなかったもの、見たことのなかったもの、また海外に出てから気づいた日本のことなどざっくばらんにいろいろ尋ねてみようという番組です。その人の持つであろう面白い話を引き出せるかどうかは毎度異なる現地の雰囲気と聞き手の腕次第。こんなやり取りから今まで気づかなかった日本や海外を知るきっかけが生まれればと願いつつ、今日も素敵な旅の話を聞いていきます。
現地から直送、世界発信、旅人に聞こう。お届けするのはみつるです。オーストラリアからの放送が第3回目となりましたが、すっかりワーキングホリデーのファームの仕事の日々にも慣れてきまして、順調に、まあ順調といっても、まあ、ファームの仕事なんで天候に左右される部分はあるんですが、資金を貯める生活もおおむね順調に来ていますが、今回は女性のゲストの方に登場していただくんですが、なんとこのゲストの方は、カナダ人の彼と一緒にカナダからワーキングホリデーをオーストラリアに来たという方なんですが、早速登場していただきます。それではゆうこさんですね、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
やっぱ一緒のファームで働いてるんですけど、改まってこういうことをする機会がないんでちょっと緊張したりしますか？
はい、してます。
そうですか。すいません、こんなわざわざそんなこと言ってしまって。じゃあまずそのゆうこさんのワーキングホリデーについてお話をしていきたいんですが、その前に今はこのパースの近くの町で一緒のファームで働いてるんですけど、パースの気候ってゆうこさんカナダとかと比べてどうですか？
そうですね、今夏なので、はい、すごく暑いですね。
そうですか。カナダの夏と比べてどうなんですか？
カナダの夏は暑くても、はい、そうですね、38度とか36度なんですけど、はい、でもやっぱり空気が乾燥しているので、はい、日陰に入れば結構涼しくて過ごしやすいんですけども、はい、ーオーストラリアは日差しがすごく強いので、
あ、南半球ですからね、
はい、すごく暑いですね。
やっぱりなんかその紫外線、オゾン層のオゾンホールが近いみたいな話なんか聞きますね。
そうですね、はい、やっぱり紫外線強いですね、こっちの方が。
あ、そうなんですね、
はい、
このゆうこさんは日本からではなくここ最近はずっとカナダに住んでいらして、でそのカナダで出会った彼と一緒にオーストラリアに来たということなんですけど、やっぱ彼の方もやっぱカナダとオーストラリアの違いについてよく言ったりしてますか？
そうですね、一番気になるのがやっぱ物価の違いですね、
は
い、
そうなんですね、カナダと比べても、は
い、そうですね、カナダの方がちょっと物価が低いので、はい、過ごしやすいっていうか暮らしやすいなというふうに思いますね。
そうなんですね。なんかオーストラリアやっぱり彼からしてもなんか豪快な感じするんですかね、同じ英語母国語ですけど性格的にどうなんですかね。僕はカナダに行ったことがないので。
そうですね、はい、やっぱ発音とかは違いますけどね、やっぱりちょっと田舎っぽいですかね、はい、
あ、やっぱりそうなんですか。
オーストラリアの方
がこっちの人が、それは何なんですかね、何の違いなんですかね。自然がやっぱこんなに豊かで、それもやっぱ関係あるんですかね。
あるんですかね、
ちょっとまあ分かんないですけど。はい、じゃあまあそんなゆうこさんの、ワーキングホリデーのことからお話をお伺いしていきたいんですけど、
はい、
最初にオーストラリアに着いたのはどの町に着いたんでしょうか？
そうですね、最初はシドニーに着きまして、はい、でそこに友人がいるので、はい、そこに3週間ほど泊めさせてもらって、はい、その間に銀行とかそういう準備をしました、
は
い
は
い、
あ、その銀行の準備と、もう一つワーキングホリデーの人が必須なのがタックスファイルナンバー。
あ、そうですね、それもそこで申請しました。
あれもインターネットででもすぐ申請できますからね、
はい、
あ、なるほど。そのシドニーの後はどこに向かわれたんでしょうか？
シドニーからメルボルンに来ました。
それはシドニーからメルボルンってどのくらいの距離なんでしょうか？
そうですね、飛 飛行機で2時間くらいですね。
そうなんですね、はい、で初めてお仕事をしたのがそこのメルボルンということでしょうか。
はい。
あ、そうなんですね、はい、それは彼と一緒にお仕事をされてたんでしょうか。
そうです。
あ、どんな、ちなみにお仕事は。
それはあの友人に紹介してもらって、はい、あのその期間限定 の、 その、はい、あのクリスマス前の期間2ヶ月ぐらいだけ、はい、あの仕事をもらって、はい、あの倉庫の中でのピッキング作業をしてました、
はい、あ、そうなんですか。同じあの仕事仲間、同僚は何人の人とかがいらっしゃるんですか。
そうですね、正社員は本当に5人ぐらいしかいなくて、はい、それは全員オーストラリア人なんですけど、はい、そのシーズン中は、はい、あのベトナム人が、そうですね、30人ぐらいいましたね。
あ、そうなんですか、はい、彼ら結構真面目に働いてました。どうですか。
まあ真面目でしたね。早かったですね、やっぱり工場の作業に結構慣れているので、はい、仕事は早かったですね。
あ、そうなんですか、
はい、
でも彼らが固まってる時はやっぱ英語じゃなくて。
そうですね、ほとんどの人が、はい、20年ぐらいもうオーストラリアに住んでるんですけど。
そうなんですか。
そのベトナム人 の、 そのコミュニティみたいなところに住んでるので、はい、ほとんどの人が英語喋れなかったですね。
あ、そうなんですね、はい、それでまあ差し障りなく生活はできるんですね。
そうなんですね。
あ、そうですか。じゃあベトナム人に囲まれてその倉庫の仕事をなさってたということで、
は
い、
そうですね。
どうでしたか、メルボルンの生活は。
メルボルンはやっぱりトラムとかバスが結構便利なので、はい、移動には困らなかったです、
ね、あ、そうですか、
はい、
泊まってた場所はどんなところに泊まってらっしゃるんでしょうか。
メルボルン の、 その一番繁華街っていうか栄えてるところから、はい、まあ、40分ぐらいですね、トラムで、
はいはい、シェアハウスか何かに。
私の姉がもう結構前なんですけど、はい、留学していたことがあって、あ、はい、その時に出会ったオーストラリア人の友達のお家に泊まらせてもらって、
はい、あ、そうなんですね、はい、
でその方が、はい、あの仕事も紹介してもら
ったので。あ、そうだったんですね、
はい、すごく助かりましたね。
もう知ってる人だとかなりこっちも安心できますよね、はい、やっぱり仕事も大事ですけど住まいっていう部分で、そのシェアハウスって言ってこっちだとあの5人とか6人とか、
はい、
あの部屋を別々で、もしくは部屋の中に2つ3つベッドがあって一緒にする生活するっていうスタイルが結構ワーキングホリデーの人も利用すると思うんですけど、
はい、
やっぱりなんかトラブルとか聞きますもんね。
そうですね、やっぱり生活のリズムが違うと、はい、やっぱり一緒に生活するの難しいなって思う時もありますね。あ、
そうなんですよね、
はい、
でも知ってる人のところで仕事も紹介してもらったって結構ラッキーでしたね。
すごいラッキーでしたね。
あ、そうなんですね、はい、でメルボルンの仕事をした後にこっちの方に渡ってきたということなんですが、なんかその車を買って車で移動してきたっていうふうにお伺いしたんですけど、
はい、
中古の車をこっちで見つけたってことですか。
はい、そうです。
あ、そうなんですか、
はい、インターネットのサイトで、はい、そういうあの中古の車を売っているところがあって、はいはい、そこでいろいろと見て、はい、個人的に車のオーナーと連絡を取って、
はい、
試乗運転とかをやって、
はいはい、
それで買うことにしました。
そうなんですね。
はい、
自分としては最初に買うつもりはそんなになかったけど。
そうですね、一番、はい、まあ、最初はやっぱりバスとか電車とかで移動すれば結構回れるかなと思ってたんですけども、
はい、
メルボルンも結構やっぱり大きいので、
はい、
公園とかに行きたいなって思った時にはちょっと時間がかかったりとか、行くのが結構遠かったりとかして、なかなかそういう自然のあるところに行けなかったので、
はい、
やっぱり車があった方がいいなっていう風に思って、はい、それで買うことにしました。
あ、そうなんですね、
はい、
ゆうこさんと彼の2人が国際免許を持ってるということで、
はい、
あ、じゃあ交代で運転したりして。
あ、私は運転しなかったんです。
なるほど、まあ、男の人の方が運転慣れてますからね。、
はい、マニュアルの車なので、
はいはい、
はい、運転ちょっとできなかったですね。
わかりました。それでそのメルボルンからこのパースに来るまで車での旅をしながら、はい、ゆっくり海沿いの方ですかね、
はい、
渡ってきたってことなんですけど、
はい、
どこかお気に入りの場所っていうかそのスポットみたいなのってありましたか。
そうですね、はい、最初はあのメルボルンがあるビクトリア州からやってきたんですけども、は
い
はい、そこにあのグレートオーシャンロードっていう道があって、そこに、はい、そこはもう本当に海沿いで、
はい、
渡れるんですね。
あ、海の上の道ってことですか。
あ、いや、海の上じゃなくて海岸をこう、はい、海岸に沿って移動できるんですけども、はい、そこにコアラがいっぱい住んでる場所があって。
あ、そうなんですか。
はい、あ、野生のコアラをすごい間近で見ることもできたので。
そうなんですか。
それはすごくおすすめのスポットですね。
野生のコアラっていうと結構その森の中に入ってってことですか。
いや、あの一部では、はい、あの町の中のそのなんか林みたいな、その通りに生えてるユーカリの葉のところにいっぱい、
はい、いっぱいいるんですか。
はい、何匹も。そうですね、一つの木には一、はい、匹ぐらいしかいないですけども、はい、そこに何匹かこう、はい、寝てて、まあ、いっぱい、そうですね、そういう旅行者が来て写真撮ったりとかしてましたね。はい、そこでは。
やっぱ街の中にいるコアラだと人間慣れしてるんですかね。
そうですね、コアラ自体がなんかやっぱりユーカリの葉を食べてて、はい、22時間ぐらい寝てるんですよね、一日の間で。
随分
で寝てばかりいるから、はい、なんかあんまり人間を気にしないっていうか、そういうところはありますけど。
あ、そうなんですね。
はい、
でもこっちのあの動物、このパースの近くでもあの鳥居が結構いるじゃないですか、はい、いろんな種類の。なんかあの日本でスズメとか普通の鳥とか人間が近づくとさって飛んでっちゃいますけど、はい、こっちの鳥ってなんかそんな逃げないですよね。
そうですね。
何なんですかね。
なんか余裕ありますよね。
余裕がありますよね。で日本で本当見ない鳥とかもたくさん見かけて、でもなんかそれあんまりにももう仕事に行く途中行き帰りよく見てたりするともう慣れてきちゃってというか、本当は珍しいものなのになんかそういう慣れてきちゃうとありがたいものもなんかそういう風になっちゃう心境ってありますね。
そうですね、はい、でも鳥にもいろいろ種類がありますよね。
あ、そうなんですね。そのゆうこさんなんかおっしゃってましたけどバードウォッチングも趣味みたいな感じでなさってるってことをお伺いしたんですけど。
あ、まあそうですね、その本格的にはやってないですけど。
でも結構詳しいですよね、図鑑でなんか鳥の名前を調べたりして
あ、興味ありますね。
あ、そうなんですね、はい、大きいペリカンみたいな鳥もいますもんね。
いますね、ペリカン。
ペリカンなんですね、あれ
は。はい、オーストラリアペリカンですね。
あ、そうなんですね、はい、こっちにしかじゃあ生息してない。
そうですね。
ペリカンってどんな性格してるか知ってますか。
知らないですね
すいません、また来ちゃってでもどんなもの食べてるんですかね。木の実とか。
いや、魚ですよ。
あ、そうなんですか。
はい、海に住んでます。
あ、そうなんですか。
はい、
魚だけしか食べないです
か。魚ですね。
あ、そうなんですか。
はい、
全然知りませんでしたなるほどじゃあそのオーシャンロードですか。
グレートオーシャンロード。
グレートオーシャンロード、
はい、でそこで、はい、あのキャンプをしたこともあって。
あ、そうなんですか。
そのキャンプ無料のキャンプ場も結構あって、はい、そういうのはあのビジターセンターとかによると、はい、結構教えてくれるんですよ。
あ、
でそのなんか予約を取って、はい、あの次はどこに泊まるっていう風にしないで、うん、その着いた時にその日にビジターセンターに行って、はい、キャンプできる場所ありますかって聞いて、
はい、
それでフリーのキャンプ場を探してそうやって、はい、あの旅してたんですけども。
あ、そうなんですね。
そこにもやっぱりそのグレートオーシャンロードのところには結構コアラがいて、はい、本当にその時はすごくラッキーで、子供を連れたお母さんのコアラがすごい木に寝てて、
はい、
で夕方5時ぐらいになったらちょっと起き始めて、
はい、
であの葉っぱを食べにちょっと下の方に来たんですよ、
はいはい、
でその枝の細い枝だったんで、
はい、
そこに乗ったらもうすごい地面からもう50センチぐらいのところにもうコアラが降りてきたんで、
はいはい、
そこですごい間近で見てたり、ちょっと触ったりとか
できて。あ、逃げないんですね。
はい、
あら、
あと手をかざしたりとかすると、匂い、手の匂いを嗅いだりとかしてきて、はい、すごく可愛かったですね。
あ、それコアラってやっぱこっちも何種類か種類がいるんですかね。あれ
コアラは
コアラ
多分コアラ1種類だと思いますけど。
あ、まだ実際には見たことないんで全然どんなぐらいの可愛さなのかちょっと分かんないですけど、写真とか映像で見るより生で見るとやっぱ違うと。
そうですね、やっぱり動物園に行けばすごい間近で見れたりとか、
はい、
写真撮れたりとかすると思うんですけど、
はい、
やっぱり野生を自然の中で見るっていうのがすごく、はい、特別だなって思ってすごい感動しましたね。
そうですよね。あのオーストラリア全国にあのカンガルーがいるじゃないですか。
そうですね。
ファームの仕事場に行くときにたまにカンガルー見かけますよね。
いますね。
でもあれももう まず日本で、日本で例えると何ですかね、タヌキみたいな感じですかね、めったに見ない。でも、もう当たり前にっていうか、ちょっと離れただけですごい自然が広がってて、そういう野生のカンガルーだったり、そういうコアラだったりっていうのがいるっていうのが、やっぱオーストラリア魅力ですよね。
そうですね、
動物が好きな人からしたら本当たまんないでしょうね。
そうですね。
なるほど。じゃあそのキャンプサイトに泊まったりですとか、あとキャラバンパークって呼ばれるところにも泊まったっていう風に。
そうですね、はい、やっぱりキャンプ生活をしてると、はい、やっぱりシャワー浴びたりとか したくなりますよね。
キャンプ場に基本的にそんなについてないんですかね。
何もついてないですね。
有料のところとかもついてないんです
ね。有料のところは、まあ、ありますけど、はい、まあ、そのキャンプ場によってで、まあそうでしょうね、なんですよね、はい、でキャラバンパークだと、はい、まあ1日、うん、そうですね、20ドルから35ドルぐらいの、
もう車1台ってことですかね、1人ってことですかね、
いろいろ
場所によって違うと、
そうですね、そのサイトによっていくつか種類があるんですけども、そのキャラバンって大きいトレーラー、は
い、トレーラー、なんていうんですか、キャンピングカーみたいな、荷台みたいなことですよね。
そうですね、はい、車で
車輪がついてる、
はい
はい、
車で引っ張ってくる、
あ、はい、
モーターハウスみたいな、
はい、
そのトレーラーだともうちょっと高くて40ドルとか、
はい、
45ドルとかになると思うんですけど、
でもキッチンがついてたりとか、
そのキッチンはその中にあるんです。
はい、
でパワーとか電気とか水は必要なんで、その分ちょっと高かったりとかして、でキャンプサイト普通のテントを張るのもあって、それでもなんか、はい、電気が使える方だとちょっと高めだったりとか、で、ね、で私たちはほとんど電気使わなかったんで、
はい、
普通にテントを張って暮らしたんですけど、はい、そのキャラバンパークだとその施設も使えて、
は
い、そこにトイレもあって、シャワーもあって、キッチンもあるんで、はい、その室内のキッチンも使って料理することもできますし、
はいはい、
まあ、どこの公園でもほとんどあるんですけど、そのバーベキューとかも外にあるので、
はいはい、バーベキューセット結構どこにでもありますよね、はい、こっちだと、
それで料理したりとかもできますし。
あ、そうだったんですね、
はい、
やっぱり女性だったらキャンプ生活であんまり何日もお風呂に入ってないとかときついですもんね。
きついですね。なんかホームレスみたいな生活してましたよ
そうなんですか。
はい、
でもまあ移動は車の中ですからね、まあ、そこまで。
そうですね、
まあ、そうだったんですね。
で行く途中にあるトイレとかの、
はい、
公衆トイレ、
はい、簡易トイレみたいな、はい、
簡易トイレじゃないですけど、
あ、違うんですか、
ビーチとかにあるじゃないですか。
あ、はいはい、
トイレが
ありますね。
そこにシャワーもついてるんですよね、泳ぎに行く人がいるから、
はい、
でそういうシャワーも使って、
はい、
体洗ったりとかしてました。
洗顔したり体洗ったりもうそれあれもう旅行者の知恵
ですね。もうサバイバルですね。
あ、そうなんですねもうじゃあご飯も常に自分たちで作ってってことですもんね。
作って、はい、
もう何しろ外食するのも全部高いですからね、こっちは。
そうですね、
本当に節約術を旅行者、お金がある人は優雅に旅行できると思いますけど、まあ、車買っちゃったり、まあ、でオーストラリアのワーキングホリデー終わるときにその車を売って、うまく買った値段と同じぐらいで売れたら、まあ、トントンになりますけど、なかなか、ね、そうとも限らないって話も聞きますからね。
そうですね、
うん、それもうまいことやっていかないと、まあ、お金を稼ぐために来てるって人は、まあ、大変ですからね。じゃあそのオーシャンロード、グレートオーシャンロードの旅を経てきて、このパースについて、
はい、はい、それでパースはウェスタンオーストラリアにあるんですけど、
そう
です
ね、
はい、それをそこにたどり着く前に、
はい、
サウスオーストラリアにも行かないといけなかったんですよ。
そうですね、通りますね、
はい
はい、
でそこは本当に暑くて、
あ、気候がそんなに変わるんですね。
そうですね、ビクトリアの方が、はい、森林とかが結構多かったんですけど、
ビクトリア州の方が、
はい
はい、
でもサウスオーストラリアに入るとすごく乾燥してて、
はい、砂漠地帯みたいな。
あ、砂漠、そうですね、砂漠もあるんですよ、
はい、
でそのサウスオーストラリアと、
はい、
ウェスタンオーストラリア の、 その境が、はい、そのヌラボっていう、
はい、
砂漠があって、そこは本当に1日で本当に 寝ないで走る人もいるんですけど、はい、
あ、そうなんですか。
私たちは1日泊まって、
はい、
その後8時間とか運転して行ったんですけど。
そうなんですか。
僕は本当に暑かったし、
はい、
木も生えてないので。
木も生えてないと。
小さいんですか、こうヤブみたいな、
やぶ
木があるじゃないですか、すごい低い木、はいはい、そういうのはあるんですけど、はい、ほとんど砂漠なのですごいあの埃がすごくて、キャンプするのにもやっぱり風も強いですし、はい、そういう面ですあんまり好きじゃなかったんですけど、
はい、そこら辺はなんか珍しい動物が見れたりとかないんですか？
あそこは、はい、そうですね、ウォンバットが住んでる。
ここはやっぱ僕もこっちに来るまで知らない動物だったんですけど、はい、大きさどれぐらいですかね、猿とかより大きいですよね。どのぐらいですかね。
そうですね、コアラよりはちょっと大きいぐらいですかね、
ちっちゃいちっちゃいゴリラみたいな感じですかね。
いやそんなに大きくない。
あそんなに大きく
ですよ。
でもなんか結構初めて見たらなんかこんな動物がいたんだって感じに見えますね。
あそうですね、ウォンバットも結構種類がありますからね。か見た目も違いますよね。
ああ性格とかはどんな感じなんですかね。
私あの太陽と一緒に生活してたので、太陽が沈んだら、はい、もう寝てたんですよ、
はい、
で太陽が昇るとき4時ぐらいとかに起きて生活してたので、はい、夜行性の動物って本当にウォンバットは本当にそうで。
あでもカンガルーもそうらしいですね、夜行性、
うん、でもカンガルーは、まあ、夕方ぐらいにもう出てくるんですけど、はい、ウォンバットは本当に暗くなるまで出てこないので、本当に見なかったんですよね、は
い、動物園とかそういうところでだったらまあ
見れます、
ね、無理やりあれは起こしてるってことなんですかねじゃあ
そうです、
起きてもらって、はい、あじゃあそれを見るためにはじゃあこっちも夜起きてないと。
そうですね。
あ、うん、どんなものを食べたりとかしたんですかね。
あでもいや草食動物ですよね。
あ、はい、うん、性格も比較的おとなしいんですかね。
どうでしょうね、なんかクマみたいですから ね、
ね、
まあ、私は分からないですけど。
でも何匹かはじゃあ見れたんですか。
動物園では見れましたけど。
あ動物園では、は
い、野生は 見れなかったです。
あそのでも砂漠地帯はじゃあ暑くてじゃあしんどかったですね。
そうですね、早く出て行きたかったですね、うん、そこから。
じゃあそこを抜けてやっとウェスタンオーストラリア州に入ってきたと。
はい、
もう一気にガラッと気候も変わるんですかね。
そうですね、もっとやっぱり、はい、その砂漠地帯を抜けたら、はい、やっぱり森があったりとか木がいっぱいあったので、はい、それですごく変わりましたね、景色が。
あそうなんですか。
はい、
車の運転でずっと来て、あの走ってる途中とかその止まったところとかで同じようにこのオーストラリアを一周するような人たちをラウンドする人たちっていうじゃないですか、
はい、
そういう旅行者とかに会ったりとか。
ありましたね。
ありました、
はい、やっぱりキャラバンパークとかそういうフリーのキャンプサイトとかで、はい、結構会いましたね。
あそうですか、うん、カップルの人とか来たりやっぱりしてるんですかね。
そうですね、カップル多かったですね。
あ多かったですか。新婚旅行とかそういうんで来たりとか、
うん、そうですね、はい、新婚旅行よりもなんか若めのカップルか、
はい、
それか本当に定年退職とか、
はい、
リタイアを早くして、
はい、
あの世界回ってるみたいな人とか多かったですね。
そうですよね、
はい、
イルカとかってこっちでどうですか。です、ね、動物といえば海の動物といえばやっぱこっちはイルカ。
サウスオーストラリアでは結構見ましたね、イルカ。
そうなんですか、はい、野生のイルカがもう海に。
そうですね。 であとワイアラっていう場所があって、
はい、
そこの港に行くと、
はい、
あの船と一緒にイルカも入ってくるんですよ。
船と一緒にイルカ、
あのボートとかがこう、はい、沖に沖っていうかその港に入ってくるときに、はい、イルカも好奇心旺盛で、はい、一緒に泳いで入ってくるんですよ。
そうなんですか。
でそれですごくそのドックの近くまで来て、
はい、うん、
本当に触ったりできたんで、
あ、うん、
そこはすごくおすすめです。
ここでいたんですね。
はい、でもここでこっちでも見れるみたいですね。
そうですよね、こうもう動物巡りでいろいろ見れましたね。
そうですね、やっぱり動物を見るのがすごく好きなので、
はい、
すごい感動しました。
あそうなんですか、はい、動物園で見るのよりもやっぱ自然の中で、うん、
全然違いますね。
偶然出会って、
うん、
あいやボンバットだったりコアラだったり、まあ、カンガルーもそうですけど南半球オーストラリア特有の動物ですもんね。
そうですね、うん、あとタスマニアにも行ったことがあって。
あそうなんですね、
はい
はい、
その時
タスマニア島ですね、
はいはい、その時には、
はい、
野生では、
はい、
エキドナっていう。
あどんな動物なんですか。
ハリネズミみたいなんですけど、
あ、はい、
あのアリクイみたいな鼻を持ってて。
あ、はいはい、写真で見たことありますね、
はい、そういうのも道路の脇とか歩いてたりとか。
あそうなんですか。
普通にあの野原みたいなところも歩いてたりとかそういうのがあって、
はい、
その動物がすごく貴重で、
はい、
卵を産んで、
はい、
ミルクで育てる動物なんですよ。
ミルクで育てる、
はい、でカモノハシもいるじゃないですか。
あ、はい、
カモノハシもタスマニアで野生を見てきて、でカモノハシも卵を産んで乳、はい、で育てるんですよね。
あ、そうなんですか、
はい、そういう動物もやっぱりオーストラリア特有の動物で、はい、本当に世界で2種類しかいないので、
はい、2種類しかいない、
はい、特別な動物なのでそういうのも見れるっていう面では本当にオーストラリアをおすすめしたいですね。
そうですよね、はい、自然と自然が雄大ですごく感動するっていうのはいろんな人に聞いてたんですけど、動物巡りでここまで来てる人は、はい、優子さんが僕初めて出会ったんでいやそれも、うん、すごいですね。そうですね、
あの自然を見るっていうのもすごく好きなんですけど、はい、やっぱり動物がそこに加わると、はい、やっぱりもっと楽しいですね。
あ、自然の、ま、エアーズロックとかもじゃあ見に行く予定。
そうですね、行きたいですね。やっぱり先に資金稼ぎを頑張りたいと思います。
そうですね、はい、という感じで他にカナダのお話ですとか他の彼とのお話なんかもちょっと聞きたかったんですけど、はい、ちょっと時間が来てしまって、ちょっと また次回機会があった時にお話をそのあたり聞ければと思うんですが、はい、よろしいでしょうか。
はい、
はい、じゃあ今回はたくさん動物のことだったりオーストラリアのいろいろなことをお伺いしてきましたが、はい、番組の感想または質問などがありましたら、番組宛てのメールアドレスまで送っていただければと思います。メールアドレスは tabiask@gmail.com です。 tabiask@gmail.com となります。それでは現地から直送世界発信旅人に聞こう、お届けしましたのは私みつると
優子です。
はい、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
この番組はバックパッカーを応援するたびたびプロジェクトの提供でお送りしました。